主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっているのに期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。オンラインの方おはようございます。こんにちは、こんばんは。皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、太宰府市の、老人介護施設のデイサービスの部門のところでですね、コンサートをこなしていただきました。去年10月から、毎月招かれるようになりまして、5回目になったんですけれども、で今回はですね、金曜日ということで、他まだこう聞いてない方にもですね、このゴスペルを聞かせてあげたいというふうにスタッフの方が言われて、違う曜日に行ったんですけども、で新しい顔ぶれの方が多かったんですけど、すごくです、反応が良くて、一緒に歌われたりとか、ちょっと泣いてる方もおられましたし、一緒にこうガッティーズラブを踊ったりですね、そしてアンコールもですねあったりして、なんかすごい大きな声でアンコールっていう方もおられてですね、すごく嬉しかったですね。で、なんかすごくこう浸透してきてるなっていうことを思いました。で、で皆さんにちょっとメンバーの方にお伝えしたんですけど、今回3月20日にですね、行きたいと思いますので、またぜひお祈りいただければと思います。はい、感謝します。で、あとそのスタッフの方が一緒にこう2曲を声援会とかもガッドイズラブを一緒に歌ってですね、また共に歌うことができて、すごくですね祝福されました。でスタッフの方々にすごく強く、後ろの他の方は多分そうなんですけど、すごく真剣に聞いておられて、神様が働いている、何か神様がですねここでやろうとしていることがあるんだなということをすごく感じさせられます。また太宰府という地でですね、こう参展が立っているので、太宰府の地における神の働きというのは具体的にさらにこう進んでいっているんだなということを思わされています。で、今日はですね、この後1時からまた風の響きコンサートがここでありますけども、ぜひお願いください。オンラインの方はまたホームページから入っていただいたら、風の響きミニコンサートのオンラインのところがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、あとですね、さっきも言いましたけど、白馬キャンプが今週持たれますので、ぜひお祈りください。また参加できる方はぜひですね、今からでもまだ大丈夫ですので参加していただきたいと思います。それから月刊誌が3月号が出ましたので、ぜひ見ていただきたいと思います。静岡のですね、ぜひ谷口聖子牧師の素晴らしいメッセージと証しが載っていますので、また見ていただきたいと思います。それから御声新聞がですね、出てますけども、一面はトランプ大統領とネタニヤフ首相との会談ですね、イスラエルと、あと新興名ハリウッドチームのですね、ハリウッド映画の新しい流れということで、ていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今ですね、トランプ大統領の発言っていうのはですね、その言いか悪いかっていうことは別にしてですね、すごく多くの方々に影響を与えていますね。つい昨日はその CNN とかそういう、こうニュースの方の、なんていうんですか、この人たちとぶつかってですね、こうフェイクというか偽のニュースを流してるとか、いろいろこうぶつかりが多くなっています。でそれは国内のことなんですけど、トランプ大統領を通して株価が上がったり下がったりとか、ね、世界に影響をですね及ぼしてますけれども、やはりこうなぜそうなのかというと、トランプ氏だった時とトランプ大統領になった時は違うわけですよね。大統領になったらこう権威がこう与えられているわけです。ですから彼が語られることっていうのは、ある権威を持ってこの実際にそれが行われていったりするので、だからこう、言葉の影響っていうのは大きいわけですよね。で今インターネットがあって、そのインターネットでそれが世界に一気に行くので、そのツイッターとかでですね、その時その時にこう発信されるので、すごく影響が大きくなってるなっていうことを思うんですね。で 今日はあの権威ということについてですね、この学んでいきたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙のですね、13章今日は開いて読んでいただきました。ローマ人の手紙の13章ですね。で、ここなんですけど、ちょっと1ページめくっていただいてですね、ローマ人の手紙の12章の21節を見ていただきたいと思うんですけど、先週の最後のところですね、お読みいたします。悪に負けてはいけません、かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。先週は12章っていうのはちょっとおさらい、簡単におさらいすると、私たちはイエス様に救われて、そしてイエス様に自分自身を捧げてあげる必要があるんだっていうこと、そして心の意思によって自分を変えて歩んでいく必要がある。それは聖書の原則に私たちが自分をこう変えていく、この世の何て言うんですか、私たちの常識とかそういうものに、日本人としての考え、だったら日本人としての考えとかそういうものに私たちは立っている面がありますが、それを切り替えていく必要があるということなんですね。その中でこの聖書が言っているのは、一つは悪に負けてはいけない、善を持って悪に打ち勝ちなさいということを言っています。ですからやり返すなということを言っているんですね。一つはで、先週その対人に対する対応ということについて学んできました。私たちが信仰の対応をするときに、神様は逆転の技を成してくださるということをですね、また学んだんですけども、今日のところはですね、今度は国ですね、対国に対しても、私たちがその善を持って対応するということに関してですね、書かれています。で、そこからですね、見ていきたいと思うんですけど、13章の1節から見ていただきたいと思います。読みいたします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いた人は自分の身に裁きを招きます。で、ここでパウロは人は皆と言っています。私たち全員ですね、人類全ての人はこの上に立つ権威ですね、私たちいろんな権威、上に立つ権威ですね、ありますね。こう例えば親子とか夫婦、それから学校、会社ですね、教会とかいろんなこう中で、私たちの上に権威の人がいたりするわけですよね。で、またここで言うのは特に直接言ってるのは国のことを言っています。私たちだったら日本国の権威に従いなさいっていうことをですね、神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられたものです。で、国がいつもは正しいことを行うとは限りませんし、政府がいつも正しい判断をするとは限らないのに、でも神が立てているってここで言ってるわけなんですね。で、これは何を言ってるのかというと、いわゆる神様は秩序を持って働きをされるっていうことをですね、言ってるんですね。で、この国が正しいから、また会社が正しいから、夫が正しいから従うっていうんじゃなくって、この秩序に従いなさいっていうことをですね、神様は言っているわけなんですね。で、そういった秩序の神様であるってことをですね、ここでは言っています。で、なので、ある意味神様ってとても保守的な方なんですね。私たち人間はこう、もう自由にやりたいし、自分のこの方法でやりたいし、自分のこの考えでいきたいっていうのは私たちの、実って言いますか、そういうものだと思うんですけども、こう決まりを守るだとか、従うっていうことですね。で、あまり面白くないことなんですけど、でもその神様ってことは実は保守的な方なんだ、そういう面ではですね、ということを覚えていただきたいと思います。で、ここがですね、言っています。そしてその神によって立てられている。で、だから皆さんの上司とか夫とか、皆さんの上に立てられている人っていうのは神によって立てられているっていうふうに考えるわけですね。そして考えてしまいます。そして従って神権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いとした人は自分の身に裁きを学びます。で、これ神の定めなんですね。権威に従いなさいっていうのは、でもう原則 1+1 は2みたいなものなんですね。またもっとそれよりもはっきりしたものですけれども、ですから、それ 秩序を牽引した私たちが逆らうときに、こう自分の身に裁きを招いてしまう、自分を裁いてしまうことになるということなんですね。でこれは例えば私が車運転してて交通違反スピード違反したら警察に捕まってしまうように、自分の身にこう裁きを招いてしまいますし、また例えば私病気も経験したんですけど、実際にこう経緯に私が逆らっていく中で病気になったり精神の病気になったり、そういったことも起こってきます。で自分の身に裁きを招いてしまうっていうことですね。これはすごくさっき聞き従うってことを学び、ビデオで学びましたけれども、その聞き従うってことの中に一つ敬意に従うってことはすごく重要なことであるってことをですね、皆さん覚えていきたい、いただきたいと思います。ただですね、この直接ここで言ってるのはここで13章で言ってるのはこうローマ帝国のことですね。国ですからローマ人の手紙であってですね、ただこれはそのダニエル書を見ますとこう獣って書いてあるんですね。で黙示録のにも出てくるんですけど、ローマ帝国の復興っていうのはその今のヨーロッパのことですよね。で、いい風に書いてないです。これは反キリスト、偽キリストが出るところでですね、いい風に書いてないですね。これからも確かによくないんですけども、そういったところがあるんですけども、ただないんですね。そして実際にローマはこうパウロはこの手紙書いてますけど、パウロ自身も殉教してますし、この後ネロとかすごい大迫害の皇帝が出てですね、そしてクリスチャンがたくさん殉教していったわけですね。ローマのコロッセオとかで殺されてですね、そして、その後ひっくり返ってローマはキリスト教に変わってしまうんですけれども、非常に激しいですね迫害を受けました。じゃあこの時にじゃあキリスト教をしちゃダメだって言われたら、じゃあ国の権威に従うのかっていうとですね、そうではないわけですね。こう一番上に神様がおられてですね、神様がおられて、でその下に国で 私たちがあるので、ですから私たちはこのトップである神様に従うがゆえに国に従う、神様に従うがゆえに夫に従う、神様に従うがゆえに上司に従うということなんですね。だから上司がもう教会行っちゃダメとか、夫がもう神様信仰しちゃダメって言ったら、それにはちょっと従えないわけですね。このペテロも人に従うより神に従うべきですと言っていますけれども、ただ私たちは神様に従うので信仰のことに関しては主に従うということはですね、もちろん中心である信仰のことというか神様のことに関しては神様に従うということが中心であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で第二次世界大戦の時に日本の教会はですね、この礼拝の中にこう神棚をですねこう設けて、政府の命令でですね拝みなさいと。で私たちその時はこう神様を礼拝しながら、またその同時にこう神棚を拝んでいったわけですね。で日本のほとんどの教会がそれを受け入れてしまったわけです。でそういうことがあったんです。これは敬意に従うことではなくって、これは廃墟って言いますか、神様を裏切ることになってしまうわけですよね。で私たちそういう時代、これから私たちも来るので備えていく必要があるんですけれども、でですね、なのでそのことを覚えていただいて、私キミガウとかも大阪の方では教師、特に教師の人たちですけど、ちゃんとこうそれやらないと罰せられるようになってきてますよね。だんだんそういうふうにこうなってきています。 でもその時に何が権威かというと、神様が権威なので、私たちは神に従うっていうことなんですね。で日本の教会は自分のところだけじゃなくて、軍に命じられて韓国にも行ったんですね。そして日本の総理が教会の代表が行って、そして韓国の教会に行って説得したわけですね。これは宗教じゃないからって言って、神棚を教会に入れろって言ったんですね。でもそれに対して韓国の教会は拒否しました。それでものすごいこう迫害を受けて、200の教会が潰されて200以上でした。そして50人以上の教職者が殉教していったんですね。だから日本とはこう真逆の対応したんですね。だから韓国ではですね、本当にこう 牧師っていうと日本では牧師ってなんか怪しい人みたいな感じがありますけど、敬われてるんですね。で私なんかもあの、韓国に行ってなんかこうタクシーの時に誰かがこの人は牧師さんですよって私のことを言って韓国の人を乗せてくれるとタクシーの運転手さんの対応は全然違うんですね。もうゴスペルとかかけてくれちゃってですね、でもうきちっとした対応してくださるわけなんですね。それはでもそれは、まあ、過去がリバイバルが起きてるってこともありますけども、でもそのなんていうんですか、命をかけて主に従う人たちがいたわけなんですね。でも私たちはそのだから権威っていう時にその、神様に従うのは権威に従うことであるってことですね。ただ普段はそれ以外のことは全部お仕事であってもその家庭であっても権威に私たちは従うっていうことが神様の御心であるわけなんですね。そしてあのそれに逆らうときに私たちは自分の身に逆らう気を招くし、私たちが害を受けてしまうということになるということなんですね。それはあのはっきりと覚えていく必要がこうあるわけです。それでは3節をですねまた見ていきたいと思うんですけども、支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをするときではなく悪を行うときです。権威を恐れたくないと思うなら善を行いなさい。そうすれば支配者から褒められます。それは彼があなたに益を与えるため神のしもべだ、あれ与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びていないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ですから支配者を恐ろしいと思うのは良い、その権を恐れたくないと思うならその善を行いなさいっていうことを言っているわけですね。ですから皆さんその私たちの上に立てられている人が良い人だとは限らないですし良い判断をするとは限らないんですけども、でも秩序として神様を従いなさいっていうことを言ってるんですね。で私たちが従う時にあの逆に神様は完全にこう上の人に働いていかれるわけですね。あなた方の従順が完全になる時に神様の裁きが完全になされるっていうことを聖書に書いてありますから、私たちがそのちょっと納得いかなくてもその権威に従うときに神様が上の方に働いて直接今度は働いていかれるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。またあのちょっとあの困ったなと思うときにですねこう上の神様に祈っちゃうんですね。その神様このちょっと、上司がこうなんですけどってこう神様に祈ると神様の上司に働いていってくださるので、私たちはその神様に祈るっていうことをですね直接でも神様知ってるので私たちがちゃんと権威に従うということを見てるの それは祝福されるんですね。私たちが従うことを見ていてそのことに対しては祝福をされる、でこれは神の定めであるということをですね覚えていただきたいと思います。で、ですね、私はあの前にちょっとお話したことがあったんですけど、警備員をしてたアルバイトしてたことがあったんですけど、普通警備員っていうのはあのいわゆるこう身元がしっかりしていてですねちゃんとした人を雇うっていうのがもう普通警備員なんですけど、人手不足のせいかその私が行ってたいくつかの会社はもう本当にですねとにかくこう人を集めるという形 であのこう家がない人とかですねあの住民票がないような人もこうみんな雇ってたりとかしてですね大きな声で言えないんですけど、それでその当時たちがこう寝泊まりしてる場所もあったりしてですね、そして会社が雇ってたんですけど、でそういう方々がこう私の上司になってこう、2人1組ぐらいにこう使わされていくんですけれども、でその時に、その方の対応っていうのはすごくこうめちゃくちゃだったりするわけなんですね。ちょっと常識が外れたようなことを言われたりすることもあるんですけど、でもその時に私がその不思議なんですけど、その方々にでもその方々がに従うときに私守られてたんですね。あのすごい怖い監督さんのですね現場とかいろいろ行くわけなんですけど、でその時にその彼らに従っていると自分が守られていったんですね。ですごいそのなんていうんですか、人間的にはちょっとこう変な人とかあのちょっと問題がある人だなっていうそういう対応をちょっとあまり詳しく言えないんですけど、そういう状況なんですけども、でも神様はその方々を通して私を守ってくださり、また導いてくださったんですね。で、こんな人にこんな人の言うことを聞けるかと思ってですね、違うことをするといろいろ失敗したりですね、トラブってしまったんですね。で、 バイトを通してですけど、本当にこう権威に従うっていうのは大事だし、守るなんだなっていうことをすごくそこでこう、ちょっと学んでいったんですけども、皆さんもその身近にすぐ上に権威の人がこういて、で神様その方を通して、神によって建てられてるっていうことですね。その方々は神によって建てられてる、この人が私の権威かとかですね、がっかりとかですね、そういうことはあるかもしれないですけど、でも神によって建てられている人に従うと私たちが祝福されるっていうこと、私たちが守られるっていうことをですね、まず覚えていきたいと思います。でちゃんと従っていくと神様が上の人に働いていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして5節ですから、ただ怒りが恐ろしいからだけでなく良心のためにも従うべきですですね、そのことを覚えていただいてます。ですから、繰り返しますけれども、この権威に従っているときは実はこう神に従っていることなんだということなんですね。で逆らっているときは神に逆らっていることなんだということをまずこう覚えていただきたいと思います。これは非常に重要なことで、権威に対する対応というのはこう大きな意味を持っているわけなんですね。で権威というのはこう主のものであって、でそしてその主の恵みに関わっているわけなんですね。ですから従うとき祝福され、従わないときにそれを受けないということが起こってきてしまうということなんですね。ですからすごくそれは私たちの聞き従うという意味の中でも一つこう大事なポイントがあるということをですね、覚えていただきたいと思います。で神様はあえて私たちにですね、なんか従いにくい人とか、こんな人尊敬できるかみたいな人をこう上に立てたりするんですね。でだけどその中で私たちが従うかどうかを神様見ておられたり、そしてその中で私たちが訓練しているっていうことをですね、そのことを覚えていただきたいと思います。皆さんも権威として立てられて、誰かのことを、例えば親だったら 親子だったら親として子供をこう導かなくちゃいけないとか、いろいろ権威の側で立ってされる時もあると思うんですけど、そういう時にも私たちが権威に従っている時に、従うってことをきちんとやるときに、自分が立てられたときにまた正しく導けるということをですね、覚えていきたいと思います。で人は皆上に立つ権威に従うべきですってこう言われていることに関して、こう私たちがこう、正しく対応していくときに、それは非常に祝福となっていくということをですね、覚えていきたいと思います。で秋元牧師はですね、カリスマの問題で進学校を辞めさせられそうになったんですね。みんながカリスマ反対ですから、福音派の教会に進学校に行ってたん でそこでカリスマになってしまったので、みんなが反対して、で追い出せってことになったわけなんですけれども、でもその時守られたんです。それは校長先生がいて、校長先生が何も悪いことをしていないものをですね、辞めさせるわけにいかないって言ってですね、守ってくださったそうなんですね。で秋元牧師はカリスマでは批判されてましたけど、ちゃんと学校の規則に従い、多分宿題もやっておられて、で多分そういうきちんと対応していたわけですね。で秩序に権威に従っていたわけなんですね。それ以外のことは、カリスマのことはまたその立場が違いますけども、その時に校長先生は何も悪いことをしているものを辞めさせるわけにいかないと守ってくださったんですけど、だから権威に従ってるっていうのはですね、すごい守りであり逆転の勝利の鍵であるっていうことを覚えていただきたいと思います。でこの後ですね、秋元牧師は卒業生の時には卒業生の代表総代で当事者なんていうんですか、あれを読んだりとか、その後卒業してから卒業生の同窓会会長をやったりとか、逆転が起こっていたわけですね。だから私たちはその主に従い、そして権威に従うっていうことが、この勝利一つ大きな鍵であるってことをですね、覚えていきたいと思います。そして6節からまとめします。同じ理由であなた方は御継ぎを治めるのです。彼らはいつもその務めに励んでいる神のしもべなのです。ですから父に従う、神の権威に従うので貢ぎもちゃんと納めなさいってことを言ってるわけですね。でもこの貢ぎってのは税金とちょっと違うんですね。貢ぎってのはこのローマ帝国に直接支払う 直接的な税金って言いますけども、無産というものなんですね。だからユダヤ人の人たちから見ると、すごく嫌なもの、頭にくる、自分たちがこう支配されてるっていうですね、もう本当に払いたくない、もう屈辱的なものであるわけなんですね。でも、それも払いなさいって言ってるんですね。密輸を納めるのですって言ってます。で7節、あなた方は誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければ、これは税はこっちの普通のですね、間接税とかそういうものが主ですけど、普通の国に納める財源ですね。税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさいとですね、言っています。ですから、誰にでもちゃんと義務を果たしなさい、秩序に従いなさいということをですね、言っているわけなんですね。私たちはそれがすごく重要なことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。でこれはちょっと払いたくない、ちゃんと正しい目的に使われてないから払いたくないとかですね、いろいろ税金とかあるとは思うんですけども、そういうのもあるかもしれませんけども、でも払うべきものは払う。でもちろんそのさっき学びましたけども、国が立てられている権威がその神様に逆らうことを始めたら、それはまた別ですね。例えば偶像の宮を作るからお金を集めるからよこしなさいとか例えばですけど、こういわゆる神様にぶつかることを始めたら、それは従うことができませんけど、それ以外のことに私たちはちゃんと従うということですね。きちんとさせていく必要があるんですね。でこれはこういうことをはっきりきちっとさせていると、神様がその中で勝利を表していくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。野球とかスポーツなんかでも、その強いチームの特徴っていうのは、こう秩序がはっきりしてるんですね。こうみんながそれにこう従うっていうんですね。それはもちろん監督さんがいい監督さんになったらもっといいとは思うんですけど、でも基本的に秩序がしっかりしていて、オーダーがシュッて通るのが強いチームでありますよね。だから本当に神様は私たちがこの世にあって、私たちの国の下に、例えば日本だったら日本の政府の下にこう今置かれているわけですけど、その中で従うということをですね、導いておられるわけですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ただこれから日本の国はかなり厳しいことに入ってですね、行くってこと思いますので、私たちはあるところから従えないところが出てくるんじゃないかなと思うんですね。ウズラエルのことに関してとかですね、従えないので、ですから、そのことを覚えつつでも、基本的に従うっていうことをですね、さらに成していきたいと思います。で、権威に従うっていうのは主に従うことなんだっていうことをはっきりと覚えておきたいと思います。権威に逆らうっていうのは主に逆らうことなんだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、それは私たち この恵みとか祝福の大きく関わっているっていうことをですね、はっきり覚えて歩んでいきたいと思います。御言葉を読んで終わりたいと思います。13章の1節からお見せします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって建てられたものです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちに権威が与えられていることを感謝します。親子であったり、夫婦であったり、会社であったり、学校であったり、またこの国、特に今日国のこともありましたけど、国であったり、私たちに建てられている権威があることをありがとうございます。権威に従うことができ、またあなたに従っていくことができるように、どうぞ助けに導いてください。また最終的にこのコロナ信仰の問題の時に、また主にあなたに従っていけるように、あなたを選んでいくことができるようにも助けに導いてください。私たちの権威を祝福してください。親を祝福し、夫を祝福し、会社の上司を祝福し、この国の立てられている人たちを祝福してください。権威の人たちを祝福し、彼らが救われてない人は救われ、また主に用いられていくことができるように助けに導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。
願いします。愛する天の父様に私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって人々の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、目がですね、悪い方が癒されます。イエス・キリストのその方の視力やこの今のこの起こっている目の症状、イエス・キリストの名によって正常な状態になる。ただ、皮膚炎症やいろんなこの目の病、イエス・キリストの人々の力です。アレルギー体質のためにお願いします。イエス・キリストによってこの花粉症やあるいはアレルギー体質をイエス・キリストによって私たち一人一人の力です。なんか卵のですね、こう持ち寄る人に信じている方がいるのがいると証明されます。このあなたはこの私のためにそのさらにあなたに与えられている賜物を持ち始めていきなさいと証明されます。それは非常に大きなこの技をもたらすものとなると証明されます。感謝しますので、私一人を癒してください。悪いところに触れてください。私たちの取り出している方を癒してください。がんを癒してください。肝硬変を癒してください。またこの難聴とかメネルを癒してください。また肝臓の炎を癒してください。腎臓を癒してください。婦人科を癒してください。あらゆるところの血を触れてくださることをお願いいたします。で子どもたちの炎を癒してください。イエスキリストによって子どもたち一人一人の炎を、子どもたち一人一人の血を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。レジアさんいたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。